前向きの議会劇場。この番組は前泊まり三木がさまざまなジャンルのキーパーソンをゲストにお招きし、議員活動や議会、街の話題などをお送りします。
おはようございます、前泊まり三木です。すみません、ちょっと時節柄声がガラガラで、お聞き苦しくて申し訳ないんですけども、さあそろそろあれですかね、もう梅雨も明けたといったところだと思うんですけど、今年の梅雨みたいに真面目に雨が降ったのは本当に何年ぶりだったでしょうか。体調崩さないように楽しい夏をお過ごしください。それでは今日のゲストです。今日はボーターズネット沖縄の新田茂近さんにお越しいただきました。おはようございます。
おはようございます。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
ということで、6月16日に、投開票が行われました沖縄県議会議員選挙の振り返りということですね。
はい、
はい、主観的客観的な話をまたしていきたいと思います。よろしくお願いします。
はい、はい、よろしくお願いします。
さて、新田さん、今回の、県議会議員選挙、選挙に詳しいということで、マスコミで出る立場から、まずはお話をいただきたいと思いますけども、いかがでしたか？
はい、なんか全体的に、盛り上がりにかけたなっていうのをすごく率直に感じてます。うん、はい。なんていうんですかね、有権者の皆さんの、その当事者意識というか、
はい、
そこになかなか、こう踏み込めないというかね、
はい、
そんな選挙だったんじゃないかなというふうに感じますね。
そうですね。そもそも争点がないということは言われていて、はい、でしかも真面目に雨がたくさん降ったことで、うん、なかなか候補者も街に繰り出してという活動ができずに、はい、これはまたコロナ禍、
うん、
を分岐点に選挙のあり方が変わったという点もあるんですが、うん、
はい、
あまりにもちょっと動きづらかったという点もあったかと思います。はい、すいません、ちょっと候補者だった立場で申し訳ない。まずは本当に応援してくださった皆様、本当に誠にありがとうございました。しかしながら、まあ、ちょっと残念な結果で、及ばず、もう本当に私の不徳のいたすところです。もう多くの皆様のご期待に応えられず、大変申し訳ありませんでした。しかしながらですね、新田さん。
はい。
政党や大きな組織の後ろ盾がない、うん、無所属の、私に、
はい、
5093票という、
はい、
多くの方がお名前を書いてくださったっていうのは、うん、本当にありがたいなと思っています。
そうですね。
はい。結果的に新聞はいつも、県政、与党、野党という政治、
はい、
地方政治にないはずの与党、野党ということを持ち出して議会の機能を否定しているわけなんですけども、
はい。
そういった書き方で、野党処理みたいなね、
はい。
書いてますが、一部の方々、5000人の方々には、そういう、保守革新にとらわれない、議会の機能をアップするという、
はい。
ことは届いたのではないかなと、
はい、
なんか浮ついた中身ではなかったと感じていますし、はい、だからといってじゃあ、あとこの短期決戦の中でですね、うん、しかも少ないスタッフで、
はい、
よくいただいたなと思っています、
はい、
じゃあ長期間だったらの伸びたのかというとね、それもどうかなとは思うんですけども、
うん、
はい、もう本当に感謝しております。ありがとうございます。
はい、
ということでちょっと主観の方は、
はい、
ひとまずなんですけども、
はい、
そうなんですよね、ちょっと分かりづらい選挙だったんじゃないか。
はい、もう本当にその一言に尽きるかなという気がします、
うん、そうですね、もはや辺野古などの、うん、
はい、
基地問題が争点という感じでもなく、
はい、
給食費の話題は後半はと出ましたが、
そうですね、
あれはちょっと県の行政運営っていうような県政運営のお粗末な、正直、ね、う
ん、はい、
半額市町村に出すんだったら最初から出して
くる、最初からね、
じゃあ後出しっていうことは、じゃあ財源どうするんですかという話で、
はい、
手上げ方式だとどうしても那覇市のような大きな規模のところは予算の、ね、規模が、ね、違いますから ね、
そうですね、
非常にその準備が必要で、うん、判断が難しくなる、
はい、
那覇市は確か私が質問した段階では就学援助生活保護費を抜いた、小中学校の給食費っていうのは約11億円だったと思います。
11億円。
はい。で、その半分だと、 就学援助、あの生活保護っていうのが那覇市のやっぱりあの4分の1の方々が該当するんですね、うん、
はい、
その辺でやっぱりあの子どもの貧困問題那覇市でも深刻だなというのはあるんですけども、はい、まあ、5、6億ぐらい、6億ぐらいになりますかね、
そうですね、
だとね、はい、でそうすると、まあ、すでに小さい自治体やあの、まあ、くしくも基地所在自治体って言いますかね、はい、そういう少し財政的にゆとりがあるところはすでに始めているところもある、
そうですね、はい、
ということで、あのむしろ逆進性といいますか、あの、うん、大きくて判断しづらいところほど手を挙げづらい状況になって、はい、子どもたちの環境、食育環境が不平等になるのではないかということで、はい、当初の方針にはあの私は疑問を呈しておりました。
はい、
はい、まあ、あの全市町村半額ということですのでね、まあ、これもマスコミは争点に従っていた節がある、あるので、
はい、
で多くの候補者の方もね、この点について触れていました、
はい、
まあ、ただ全体的にこれといって大きな争点というのはなかった。あの給食費を、ね、子どもたちのためにということはあのみんな思いは一緒で、
はい、
あの方法の違いだと思うんですよ、うん、で私も一義的には国がやるべき、なぜか、まあ、住んでいる自治体によって下がってはいけないからですよ、うん、はい、で、まあ、方法の違いっていうところで、アンケートの中で、分かれたっていう部分があったという、はい、まあ、話でしたね。
そうですね、
はい、まあ、経済に関しても今物価高騰で生活も直撃している中でこれをどうにかしようというのはみんな同じ思い、
うん、そうですね、はい、うん、そうなんですよね、うん、まあ、でもあんまり具体的な話って聞こえてこなかったですよね、うん、はい、まあ、そこはすごく残念だったなっていう感じしますね、
はい、投票率が、まあ、全県の投票率が 45.26%、
はい、 45.26% ですね、はい、
私は、まあ、40% 台前半、 2% とか 3% かなと思ってます、はい、まあ、大体那覇市の投票率がそれぐらいでした、はい、大雨の割には踏みとどまった感がそれでもあるんですけどね、
はい、うん、そうですね、で、まあ、その前回4年前が 46.96% なので、は
い、
まあ、
コロナ禍、
ね、コロナ禍っていうところもありますけど ね、まあ、そこから比べると、まあ、1.7 ポイントぐらい下がったという結果になっています、
はい、まあ、投票率というのは、うん、まあ、率に過ぎないといいますかね、まあ、中身の問題、はい、まあ、質の問題というのもあるので、うん、その辺はかなりあの永遠のテーマといいますか、
そうですね、
特に現場に身を置いている私なんかからすると本当にそれは難しいテーマだな、あのそれをどうにかしたいというのがマニフェスト運動なんですけども、はい、はい、というのはありますけども、あのおそらくですよ、少なくとも15年前と違って、あの、まあ、候補者の皆さんも投票率を上げるために盛り上げていこうというようなね思いもあったと思いますけど、はい、私の経験でだいぶ変わってきたんですよね、というのが、うん、あのある程度投票率があった時代、
はい、
っていうのはまず選挙に行く人はいるんですよ、
はい、
行った上で誰にしようかなと、
はい、
誰に投票しようかなと迷う、うん、でそこで、いやぜひ私にという呼びかけ方だったんですけども、はいはい、特にコロナのあたりからですね、
はい、
投票率が5割切ってきたあたりから、そもそもその例えばあの無党派層と言われる、うん、無党派層の中から、まあ、私みたいな是々非無所属への支持というのは届くはずなんじゃないかということもあったんですけど、
はい、
そういった方々はそもそも行かない、
うん、
だから行かない人を投票所に向かわせ、でそして、投票してもらうという、はい、
選んでもらうと、
そう、その段階がですね、
うん、
非常にあのハードルが上がったという感じはするんですよね、
はい、
これはあの各候補者はそうだと思うんですけど、はいはい、そもそも行かないというところからのスタートですね、
うん、そうですね、
これどういうふうにご覧になります？
そうなんですよね、もうその投票率を上げようという活動を、まあ、長年やってきましたけども、もうこういう活動いいのかなっていうのが正直思っているところです、うん、で結局のところ投票に行きましょうと呼びかけても行かないっていうのはもう、うん、あのそんなにこれを うん、まあ、その、前田村さんおっしゃる通りで、まあ、二段階あるうちの一段階目ですよね。うん、これが、すごく難しいです。うん、で、もうずっと、こういう活動してても、常に右肩下がりで投票率が下がってきているので、うん、まあ、そうじゃなくて、やっぱり中身の議論をしっかりした上で、なんていうんですかね、それぞれ有権者の皆さんの、実生活、と政治っていうのがどうつながっているのかっていうことを、まあ、やっていかないといけないなというふうに思ってます。うん、まあ、つまるところは、うん、選挙活動を活発化しないといけないと思ってます。はあ、個別の候補者の皆さんの選挙活動を、まあ、もっともっと、うん、活性化していかないといけないなっていうふうに思いますね。だからここはお願いなんですよね、まだ。入れてくださいっていうお願いなんですよね。
お願いから約束へってね、言うんですけど、はい。
そうなんですよ。そこをちゃんとその、政策ベースで、話ができるような、流れに持っていかないと、投票率は、まあ、その、低下の一途をたどるだろうなっていう気がしてます。
そうですね。まあ、お願いから約束へ、まあ、マニフェスト大賞とかね、ローカルマニフェスト推進連盟の合言葉なんですけども、うん、まさしくおっしゃる通り、私もいつもお話をしているのは、投票っていうのは氷山の一角なんですね。
はい、
の政治参加の。まあ、しかしながら非常に強烈な一角で、
うん、
大事なのは常日頃どうやって政治に参加しているのか、はい、っていうことなんです。おそらく投票に足が向かないというのは、どうせ政治は変わらないとか、まあ、むしろ、今の生活に満足をしている。
はい、
ということなんだと思います。うん、物価が上がっても、
はい、
消費税が上がってもね。はい、ね。で、で、普段からということで言えば、まあ、いろいろな小学生や子どもたちとの取り組み、私も経験もありますけども、今回もイベントがいくつかありましたね。女性の政治参加を増やそうという、はい、ね、取り組み。
4日間ぐらいやってましたよね。
2日間ですが、はいはい、前半後半で YouTube でも今も見れます。うんうん、で、これはまあ、全国的な流れの一つで、女性議員が、都道府県議会は特に少ないんですよ。
はい、
国政は政党の、グリップで、増やしたりというところもあって、あとは、市ですね。
はい、
市町村。比較的都市部の、
うん、
自治体っていうのはもう半数以上っていうところも出てきています。で、しかしながらその、やっぱ町村はまだまだっていうところもあるんですけど、都道府県議会の女性議員っていうのは少ないということが研究結果で出てるんですよね。はいはいはい、まあ、中途半端なんですよね。ポジション的にね。
うん、
で、これも、今回一人増えたのかな、
ね、そうですね。はい。
やっぱり部分報道は増えなかったわけなんですけども、はい、那覇市区も4人が手を挙げて、もうちょっとね、5、6人手を挙げてくれたらいいなと私も思ったんですが、まあそういった結果でした。まあ沖縄市はね、2人女性がね。
そうですね、は
い、
2人。
っていうのもありましたけども、うん、そういったイベントがありました。で、もう一つ、子供たちのね、イベントがありましたね。
はい。
はい。
若狭公民館と、はい、同じ同館が、はい、取り組んでた。まあ、これも、今回で3回目ですかね。はい。ありましたね。子供たちがちゃんと事前学習をして、
はい、
立候補予定者の皆さんに対して、まあ、率直な、まあ、疑問というかね、
うん、
率直な質問を投げかけるというような、はい、イベントですね。
はい、
やってましたね。はい。
非常にね、面白かったというか、私も参加させていただいたんですけど、
うん、
子供たちならではの、
そうですね、
率直な選挙カーなんで遅いんですかとかね、ありましたけどね。
はい。
はい。まあ、逆に、まあ先ほど新田さんが、まあ候補者、いや、まあ議員ですよね。議員とかが、普段からそういった、選挙参加とか投票に行こうというのを盛り上げる活動をするという、うん、ことも合わせて、逆に市民側も普段からこういったイベントを打っていく、選挙の時だけじゃなくてね、
はい、
ということも大事なんじゃないかなと思いましたけど、うん、
そこもとても大事だと思いますね。
うん、まあ、他にも町側の皆さんも企画されていたようですが、はい、私、まあ、ちょっとまだ釈然としないんですけども、まあ、公選法の補助の理由で、中止
はい、
になってしまったっていうものはありましたけども、この辺もね、もうちょっと分かりやすく 公職選挙法もね、
はい、
いい悪いとかっていろいろあるじゃないですか、うん、沖縄無法地帯と言われていたのが最近は厳しくなってきてですね、うん、はい、まあ要はちゃんとしだしたっていう話なんですけども、はい、今回は名前のぼりっていうのは新聞でもね、
具体的に出ました ね
具体的に。あれもっとありましたけどね、いろいろ回ってるとね、はい、あの島々回ってるともっとあったけどなと思いましたけども、そういったのも厳しくなってまいりました。
具体的に、違法の上りの件数ですね、うん、はい、新聞で、どの候補が何件という形で、ね、形成されてましてね、あれいいことだと思います、
はい、ただねこれ分かりづらいんですよね。やっぱ昔ながらの方々は当たり前に名前上りが乱立しているのが選挙っていうことで、うん、はい、これじゃ目立たないだろうということで名前を上りを立てろ立てろという、
はい、
まあ、今回はうちはなかったんですけども、はい、でこれはですね、あの他の議員仲間の先輩も言ってましたけど、公職選挙法が、まあ、そもそもまあ国政の政党政治をベースに作られているところで、うん、地方選挙とあの国政、まあ、地方の特に議員選挙と国政の政党選挙っていうのでは、うんうん、ちょっとはあの考え方を分けた方がいいんじゃないかなっていうところの不具合があるかなと感じているんですよ、
はいはい、
で、つまりはですね、まあ、那覇市はそうでもないですけど、全国的に議員のなり手不足というところで言えば、うん、特別な政党員の人たちだけが政治をするんじゃなくて、
はい、
普段の生活者である我々、はい、一市民が一町村民が、政治に関わる、はい、議員になるっていうことはどんどんあっていいはずなんですね。
う
ん、
そうですね。はい。
で、地方政治っていうのはそういうもんだと思うんですけども、はい、でも政党に所属していないと、この辺の売名といいますか、名前の周知方法に差が出てくるわけですね。うん、
はい、
まあ、うちはあの無所属なので、
はい、
まず選挙カーといいますか、宣伝カーですね。はい、で政党の皆さんは政党の車でまた政治活動ということで、
うん、
告示前からも
出して活動してる方、まあ、はい、
名前も入れてね、
はい、
宣伝ができる、これあの できている現状っていうのかな、
はい、そうですね、
であるけども、あの無所属の場合はそれができないというところがまずありますね、
はい、
うん、で上りに関しても、まあ、政策上りは掲げられますが、うんうんうん、あのよく最近皆さん見かけるんじゃないでしょうか、あの3連2連3連上りで、
はい、
予定候補者の顔写真や、まあ、名前と、
はい、
まあ、政党の偉い人とかね、
はい、
あったりする名前と、あれはもともとはなんかあのイベント告知のための上りですね。
そうですね。
演説会。
だからポスターなんかでよくやってましたよね、
う
ん、昔は。
昔はね。うん、だからそういう形だったらできるよっていうことになると、あの、これ確認団体じゃないと作れないので、
うん、そうですね。はい、
普通の無所属は作れないっていうところで差が出てくるわけなんですよね。だから、政党主義のものであって、
はい、
ちょっと地方政治、地方選挙って、まあ、首長とかはまたね、うん、まあ、どうか、私も立ったことがないので、詳しいこと知らないんですけど、精査する必要はあるかと思いますが、まあ、そもそもちょっと違った制度を作るべきじゃないかなと思っています。うんうん、はい。まあ、その辺を、毎回ね、整理しようと思って、選挙が終わるとですね、忘れて。
まあ、そうですよね。バタバタっと議員活動が。
名前と住所。住所を、まあ、議員になっても、はい、昔は、ホームページとかにも載せていたのが、どんどんそういったプライバシーのことを問題から載せなくてもよくなってきましたね。
はい、
うんうんうん、議会でもですね。はい、でところが、ポスターに、刑事責任者、名前と住所を書かないといけないんですよ、
はい。
で、これはもう一般の人です。
はい、
これこそ、なしでいいんじゃないかと私は思うんですよね。なしだったら400箇所ぐらいに、まあ私の、講演会の方の名前と住所が書かれてるんですよ、
はい、書かれてるわけですよね、
うん、それはやっぱりどうかなと、これあるんですよね、
はい、
あれちょ本当に何の目的でこれがあるのかっていうのが、なかなかそのだいぶ昔のに作った法律ですもんね、
ですね、
うんうん、現代に合わせた形で変えていかなければいけない。あと、まあ、全国的に、まあ、選挙には金がかかる。まあ、政治と金の問題というのが言われていますけども、はい、確かに印刷代とかっていうのは選挙の費用の中でかかる。
はい、
一番かかるんです。と、はい、いうところは今は インターネット上にそのお金のかけ方が変わってきてる。
そうですね。
っていうところもありますよね。はい、うん、
動画とかのコンテンツ作ったり、
はいね、はい、広告に関してもやっぱり政党と無所属の人ではできる範囲が違うっていうところもありますし、はい、うちも頑張りましたけど、うん、丸が一つも二つも違うんですよ、政党の人たちのかけ方ってい
うのはね。そうですよね。はい。
だから、お金の流れっていうのも、ちょっと変わってきている。
はい。
で、ツールも増えてきてるので、やっぱりいろいろな、方法でアプローチしないといけないっていう、うん、立候補を考えてる人たちはですね、
はい。
やってきてるので、まあ、それこそ、マンパワーも、
そうですね。
やっぱり相変わらずかかるって言いますかね。
うん。
というところが、やっぱり最近の選挙どんどん変わってきてるなと感じているところであります。はい。はい、これから、まあ、率を追うのかっていう問題はあるにしてもですよ。
はい。
どう変えていけばいいんでしょうかね。
ねえ、本当どう変えていったらいいのかなっていうふうに、うん、まあ、いつも考えるわけですけども、まあ、結果率が上がるっていうことは、やっぱりその社会参画、政治参画している皆さんが増えるということなので、うん、これはそのいいことだと思います。た、
う
ん、だ、その上げ方ですよね。
そうそう。はい、そうですね。質とともに上げないとっていうことは、やっぱり常日頃の、政治イベントが大事であったり。
そうですね。
そうですね。うん、まあ、方法で あれば、よくネット選挙って言いますけど、つくば市長選挙が今年チャレンジということで、はいはい、そこも注目して、ちょっと調べて結果を見ていきたいと思いますけどね、うん、でもなかなか投票の仕方がわからないとかいろいろ甘えたことを言う人たちもね、若い人たちもいますけど、まあ、それにあんまりこびすぎる必要もないと私は個人的には思うんですが、はい、うん、はい、ちょっと地道な取り組み頑張っていかないといけないのかな。
まあ、その難しいことではないじゃないですか。うん、行けば、まあ、なんとなくわかりますし、わからなければ聞けばいいっていうぐらいなこと で、こう、じっくり説明書を読まないといけない投票の仕方なんてないですし、はい。っていうことなので、じゃあまずは多分、こう、まあ、なんていうんですかね、行ってみるってことは結構大事かなと思いますけどね。うん、
そうですね。那覇市の投票済証って言いましたかね、前ね。
はいはいはい。
あれがね、またなかなかおしゃれなものに変わっていたんですよね。
はい。
うん、今、手元にあるかな。あったったった。ね。投票所、来所カード。ね、
来所カード。
なかなか素敵、うん、で。これ持ってったら、サービスが受けられるお店があったり、ね、しましたよね。うん、はい。まあ、いろいろ、選挙自体がやっぱりコロナを境に変わってきた。
はい、
これは選挙啓発も変わっていかなければいけないかなと思っておりますの で、ちょっと難しい、質とともに考えるのは難しいことですけど、
う
ん、まあ、常日頃の
政治
参加の機会を増やしていきたいですね。
と、うん、いうことだと思います、
はい、
ね、うん、
はい、そういった取り組みの数々を表彰する第19回マニフェスト大賞が今年はですね、応募期間がちょっと変わったんです。6月7月ということで、はい、今まで7、8の夏休みでしたけども、6、7の7末締めとなりました。
1ヶ月早まったんですね。
はい。昨年は本当に子供たちの、まあ、選挙にほとんど、疑似体験のような形でやった取り組みが、とかですね、障害者の方々の取り組みが表彰した、受賞したという、幅広い取り組みな、アワードになってまいりましたが、今年も応募が始まっています。ここにまた今日のね、選挙や政治参加の活動さまざまご紹介されてますし、今年もいいものがあるといいなと、
ね、
沖縄からもね、うん、私は何ら応募できるようなものはできなかったんですけど、これから頑張りたいと思います、
はい、
第19回マニフェスト大賞、マニフェスト大賞でクリックして、市民の方も全ての皆さんが応募できますので、ぜひ応募ください。それではお時間となりました。前向きの議会劇場、今日のゲストはボーターズネット沖縄の新田茂千佳さんでした。ありがとうございました。
ありがとうございました。